伝道者の書7章の7節から12節でございます。旧約聖書の1146ページでございます。1146です。それでは読みいたします。伝道者の書7章の7節から。虐は知恵のあるものを狂わせ、賄賂は心を滅ぼす。ことの終わりはその始まりに勝り、忍耐はうぬぼれに勝る。軽々しく心を苛立たせてはならない。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから。どうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならない。このような問いは知恵によるのではない。資産を伴う知恵は良い。火を見る人に益となる。知恵の陰にいるのは金銭の陰にいるようだ。知識の益は知恵がその持ち主を生かすことにある。この伝道者の書の7章、すべてのことが神様なし、信仰なしには虚しいということを私たちに教えていますけれども、その適用が始まっております。前回のところ1節から6節のところでは、神なしの人生の楽しみ、それが虚しいということを聞きました。神様なしの人生の楽しみは実は虚しいのだということを考えました。さまざまな楽しみが売られていました。生まれる日であったり、祝宴の家であったり、笑いであったり、楽しみの家、パーティーの家であったり、歌であったり、いろんな楽しみに関係するものがありましたけれども、それよりもむしろ死の日であったり、悲しみであったり、喪中の家だったり、叱責、その方が良いというふうに言っていました。なぜならば、それらが神様のことを私たちに考えさせる可能性があるからです。例えば死の日であれば、ああ、この魂も全て終わるな。虚しい。究極的には人生は虚しいのだと言って、そして神様のことを教えられるかもしれない。悲しみを覚えることによって、この地上にあることが、悲しみに満ちているということを認めることによって、喜びは神様にしかないというふうに来るかもしれない。ですから神様なしの人生の楽しみ、それは実は虚しいのだということから、神様を考えさせるその死や悲しみや叱責、葬り、その方が良いということを私たちに考えさせました。それらによって私たちの人生の根本的なことから、それが神様にあるのだということ、根本的な喜びは神様にあるのだと ということを教えました。今日のところはそのところとつながっているように見えます。今日のところはだから神様に信頼して歩むという事柄を語っています。神様に信頼して歩む道を私たちに教えています。特にその特徴は、まあ地に足をつけてと言いますか、地道にと言いますか、神様の主権に信頼してコツコツ一つ一つやっていく、一日一日やっていくと。何かこうすり抜けたりするんじゃなく、全て一気に解決するのではなく、現実に取り組むこと、焦らないこと、忍耐をしてしていくこと、正しいことと、そして憐れみを追い求めること、そのように地道に歩んでいくこと、それを主に信頼しながら地道に歩むことを私たちに教えていると思います。はじめの7節から10節のところが一つ目のポイントで、主に信頼して歩むと。主に信頼して地道に歩んでいくということを私たちに語っています。そして2つ目の部分が11節と12節後半、その11節と12節のところです。ここでは知恵を求めるということについて語っています。知恵を求めるということ、それは御言葉を土台にして考え、そして考えること自体、それが大事だと言っていると思います。知恵を求めるということは御言葉を土台に考えることであると思います。その御言葉を瞑想し、それを適用していく、その祈りの営み、それをその価値について11節12節は書いていると思います。ですから今日の箇所では2つのこと、主に信頼する、主への信頼ということと、そして知恵を求める、求め続けるということ、私たちに語りかけていると思います。主に信頼して地道に歩むということと、知恵を求め続けるということ、このことを書いていると思います。ですからこの前回やった1節から6節のつながりがある、見えてくると思います。つまりさまざまなこの地上の楽しみというのは虚しいということを言って、かえって地道に歩んでいく、一つ一つのことを成していく、神様に信頼してそれを成していくことがこの人生なんだということを言っています。ですから主に信頼して地道に歩んでいくこと、そして知恵を蓄えていくということ、御言葉を土台に考えて知恵を蓄えていくということ、 ですからこれらのことは忍耐が要求されます。地道にやっていくことが求められます。そのことを、今日聞きたいと思います。それでは7節のところから見てまいりましょう。7節、虐げは知恵のあるものを狂わせ、賄賂は心を滅ぼす。何かこう一体感がある、その初めの文と次の文、まあいつもこのヘブル語の箴言というのはことわざというのは対句になっているものが多いわけですけれども、ここでもこの2つの文章によってできています。この1つ目と2つ目の文章の共通点を見て考えるわけですね。虐げは知恵のあるものを狂わせ、賄賂は心を滅ぼす。まあ、それぞれ言うことは何となく分かります。虐げ、暴力を使われること、知恵のあるものを狂わせる、知恵のあるものは素直にその知恵を使うことができないようにしてしまう、こういうことをした方がいいですよというアドバイスを、もし暴力を振るわれると思ったら怖くてできなくなりますね。虐げは知恵のあるものを狂わせ、そして賄賂は心を滅ぼす。賄賂をするということは正しさの判断を狂わせられるということです。まあ、特にこれは王や統治する者の立場にある者たちが関係のあることですね。その者たちが虐げ、つまり圧政とも訳すことができますけれど、このことは力によって人々を黙らせる、そういうようなことが起こると知恵のある者は黙ってしまいます。知恵は隠されてしまいます。また賄賂によって賄賂が横行して、そしてますます正義は、また公正は立たなくなります。ですからこの7節のところはこの公正という事柄と関係があると思います。両方とも圧政を用いるということはそれは公正ではないことです。もし公正であるならば言葉でいいわけです。これが正しいだろうと、間違っているような文句を言いなさいと。でもで話していったらいいわけです。自分が正しいと本当に信じているならば暴力なんか使わなくても話していったらいいわけです。そしたらみんなそうか、確かにそうだ、最終的にはなるはずですね。まあそうならないことも現実にあるかもしれませんが、ですから不法、不法的な手段を用いなくても、圧政や賄賂のようなそのようなものを用いなくても、本当に正義を語り続ければその正義が立つはずなのです。しかしそれにその正義で語っていく、また公正と憐れみによって語っていくということは、それで なんとかなると信じる必要がありますね。それで正しいこと、公正を語り続けるということは神様に信頼する必要があります。主に信頼するということが必要です。ということで主に信頼するということになるんですね。圧政や賄賂を用いるということは神様は喜ばれないことです。それをするということは神様は信頼できないということです。しかし主に信頼して暴力は賄賂に頼るのではなく、正義と憐れみと、そしてその言葉に信頼する。神様がそうしなさいと言われているように、そのようにする。 これは主に信頼する必要があります。8節のところに行きますと、ことの終わりはその始まりに勝り、忍耐はうぬぼれに勝る。このこともちょっと分かりにくいですね。でもなんとなく分かるような気もしないでもないですけれども、一貫性、1文目と2文目の共通点は一体何でしょうか。ことの終わりはその始まりに勝り、いつもいつもそうであるというわけではないですよね。一体何を言おうとしているんでしょう。忍耐はうぬぼれに勝る。この後半の部分の方が分かりやすいですね。忍耐はうぬぼれに勝る。忍耐し一つ一つやっていくこと、それはうぬぼれて、そして何もしない、大丈夫大丈夫、自分が本気出せば大丈夫っていうことに勝るということですね。まあこの忍耐という言葉、特にその怒らないというか短気にならないというような意味があります。もともとの意味は長いって意味です。長く耐えることができる、長くかかる。忍耐はと訳されているのは、実は言うと、その長い心なんですね。長い心は高い心に勝る。これが直訳ですね。実は長い心は高い心に勝る。それは自分で高くなっておごっている、高慢になっている、これは自分でできると思っているよりも低くなって一つ一つのことをやっていく、忍耐を持って一つのことをやる方がいいと。これで前半も見てみましょう。ことの終わりはその始まりに勝る。始まりはどうなるか分かりません。可能性がいろいろとあります。余裕余裕って思う人もいれば、できるかな、不安になる人もいます。しかし終わりまで行くと結局結果が分かりますね。終わりまでやることの大切に価値があることということを言ってますね。一つ一つをやっていって最後までやり通す。ということが二つ目の部分と共通点じゃないでしょうか。始めることではなくて、それをやり続けて、忍耐を持って一つ一つやり続けて、まあそれが一つ、それぞれのところが失敗があったり、うまくいったりうまくいかなかったりしても、とにかくやり続ける。忍耐してやり続ける。それが勝る。これも主に対する信頼が必要です。初めのところに立って、果たしてこれできるかどうか分かんない。これまでもずっと自分は失敗していたから、多分これからもできないだろう。自分の力だけ見たらできそうにないなっていうことがあります。または自信家で、あ、これできる。でも本当にできるかどうかは誰にも分かんないですね。まあできると思ってできるっていう人ももちろんいるわけですが、しかしここで忍耐が教えられている。忍耐はうぬぼれに勝る。神様に信頼して忍耐して一つ一つやっていく、終わりまでやっていく。それがその一つ一つがどのようなものであっても、その人は前進することになるでしょう。主に信頼して地道に歩むことが言われていると思います。この8節でも。9節を見てみましょう。軽々しく心を苛立たせてはならない。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから。 ここで心を苛立たせてはならないっていうことが命令形になっています。しかしここで命令形になっているというか動詞になっているのは、主な動詞になっているのは焦ってはならないっていう言葉なんですね。日本語訳にはあんまり出てきませんが、軽々しくっていうところで表されていますけれども、焦ってはならない、 あなたの心において焦ってはならない、イライラするようになることっていうことですね。ちょっと日本語に訳しにくいですけれども、焦ることによってイライラする、また怒るっていうことに至るっていうことが言われています。そして主に言われていることは焦ってはならないっていうことなんですね。それはつまり恐れないということです。神様に信頼して恐れないということです。これもしなければならない、あれもしなければならない、このような身近な時間でしなければならない、そうすると焦ります。自分ができるかな、それは恐れですね。恐れは焦りになり、焦りは苛立ちになります。しかし私たちは自分が与えられているものしかできないわけですね。例えばよく焦って苛立つ時っていうのは、自分がこう怠慢になってあんまりしてなかったと、でハッと気づけばかなりやばいってことになってる。そうすると焦ります、恐れます、苛立ちます。でもその時にこれは心理的なことかもしれませんけれども、役に立つのは、今までここまで来てきた、こういうふうに怠ってきたけれども、こうなったのも仕方がないと思うことですね。もう過去のことは忘れることです。過去のことは一旦整理するというか置いておくことですね。とにかく今はここまでこういうふうになってきた、神様がそういうふうにされたとも言えるというか、しかしここから持っているものはこれだけである。ということは神様は自分の持っていること以上のことは求められていないというか、そういうふうに考えることができますね。まあこれは考え方かもしれませんけれども。すると、とにかくこの持てる時間で、持てるもので、持てる能力で、どのくらいできるか。とにかくそれでやったらいいだけなんだっていうことになります。まあそれは結局、その恐れは焦りに、焦りは苛立ちになることをならないように、いや神様から今与えられているもので考えていくっていう考え方ですね。結局その焦らないようにというふうに言われていますけれども、そしてそのように焦って苛立つもの、それは苛立ちは愚か者の胸にとどまる、それは愚か者であると言われているわけですね。しかし、つまり愚か者というのは神様を恐れない者たちですが、私たちは神様を恐れて、神様の主権を信じて、神様に信頼して、一つ一つのことをする必要があるんです。焦らない、だから。焦りますけれども焦らないように。焦るということは、恐れがあるわけです。自分の力で何とかできない、自分の力ってことに集中しているんです。そうじゃなくて、神様にお委ねするというか、神様に信頼して、一つ一つのことをできることをしていく。そのことが言われていると思いますね。また、十節も、神様に信頼して、一つ一つ地道にやっていくということが言われていると思います。どうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならない。このような問いは知恵によるのではない。過去を考える。過去と比べる。なんで昔はあんなに楽だったのに、 あんなにいいことばっかりだったら今はこんなに悪くなったんだろう。そういうふうに思うことがある。しかし過去と自分、今の自分を比べるっていうのは、まるで自分が神様になろうとしているようだなと思いますね。今の現実は神様が私たちに与えられたものです。私たちはそれを自由に交換したりすることはできません。私たちはしもべなのです。ですから今与えられた現実、環境、状況、その中で神様をしもべとして生きることが求められているわけですね。何かうまくやって全てうまくいくことを求められているんじゃなくて、神様をしもべとしてどんな時もどんな環境でも歩むことを求められているわけです。だから今の現実に取り組むということがここで言われている。神様のしもべとして、神様の主権支配を認めて、その中でも神様に信頼して実直に生きる、今の試練に取り組む。神様は知っています、私たちが苦しい状況にあること。そしてその昔の楽だった時にできたことが今できないようになっているように人間には見えるかもしれないけれども、しかし神様は全て知っていらっしゃるんですね。今彼にはこれだけの重荷をかけているから、負荷をかけているから、ここまでできたら合格ライン、まあ合格ラインっておかしいか考え方かもしれませんが試練の大きさによって、また私たちの能力がさまざまに制限されることによって、そして成し遂げることができることが下がるかもしれない。例えば今アフリカに行って福音を語ることと日本で福音を語ることで、おそらく数量的な違いが出ると思いますね。じゃあみんなアフリカに行って宣教をすればいいんでしょうか。日本に召される人々がいるわけです、私たちのようにね。で人々は言うでしょう、アフリカでは 何千人も一日にクリスチャンになってるけど、あなたは僕から通じて数十人ですか、または数人ですか。もう神様は人が見るようには見られないんですね。そういうふうに数ではないんですね。ですからどうして昔の方が今より良かったのかっていう問いかけは全く愚かであるということです。だって神様には関係ありませんから。そんなの神様は私たちの心を見ているわけですからね。だからどんな状況であっても神様に信頼して、神様をしもべとして一歩一歩やっていくということではないでしょうか。現実に取り組むということですから、7節は公正と憐れみ、主に信頼して地道に歩む、公正と憐れみを持って地道に歩むということを教えています。8節は忍耐ということを教えています。主に信頼して地道に忍耐を持って歩むということ。9節は焦らないということを言っています。主に信頼して地道に焦らずに歩んでいくという。そして10節は現実に取り組むということを言っています。主に信頼して地道に今の現実に取り組んで歩むということを私たちに教えています。ですから1節から見ていくとですね、まず1節から6節はこうじゃないよということが言われています。ただ表向きの表面的な楽しみだけを求める人生、それが神様の求められている人生、神様を認める人生、信仰者の人生ではありませんよ むしろそれだったら悲しみとか死ぬ人とかそういうことの方が益になる。神様のことを考えさせることになるかもしれない。そうじゃなくてそのような表面的な喜びにとどまらなく、しかし主に信頼して歩んでいく、地道に歩んでいく、公正と歩みを求めて、忍耐を持って、焦らずに現実に取り組んで、一歩一歩神様を見上げて神様に信頼して歩んでいくということが必要ですよということをソロモンは言っています。それは神様に喜ばれる道であると。神様を認める歩みであるということです。そしてこのようなことを知恵を求め続けることが大切であることが、この11節12節2番目のポイントで言われています。11節から見ていきましょう。知恵を求めるということですけれども、11節、資産を伴う知恵は良い、火を見る人に益となる。ここ日本語では資産を伴う知恵は良いって、資産の方に強調点が置かれているように見えますが、ヘブル語を見てみると直訳すると知恵は良いって書いてますね。知恵は良い、知恵は良い、資産とともにっていうふうに書いてますね。ですから、ここで言われていることは、知恵がない資産と比べて知恵のある資産はいいよって言ってるんですね。ここで知恵が強調点だと思います。資産を伴うか伴わないかっていうことじゃなくて、資産が知恵を伴うか伴わないかのことだと思うんですね。だから知恵を伴わない資産というのはあまり益にならないということです。その人にとって、持っている人にとって。資産ってみんなあればあるほどいいと思います。お金、所有物、そうではないですね。知恵がある資産は益になる。しかし知恵がない資産はあんまり益にならない、むしろ害に遭うこともある。火を見る人に益となる。火を見る人っていうのは、つまり人生のことです。つまり生きているもののことです。死んだものじゃなくて生きている人のことですね。だから人生で益となる。資産を持っているだけではなくて、資産とともに知恵がなければならない。知恵はいいと、それは生きている間も益になる。でこの知恵ということですけれども、箴言や伝道者の書のこの知恵という言葉、また詩篇にも出てきますけれども、特別な意味が入ってますね。まあ、箴言の一章の7節で、主を恐れることは知恵の始めというふうに言われます。だから知恵と主を求めることは、ここでは分かれた概念として言われてますね。知恵を持った主を求め恐れることは知恵の始めですから、主を恐れること、信仰ということは知恵の前提であるということです。じゃあ知恵って何なんでしょう。知恵はそのハケマーとか、そういうヘブル語ですけれども、それは経験深さとか、そういうこというふうにも言えます。だから体験的な知恵ということができますけれども、やはりそれは論理的な側面は否めないと思います。論理的な側面は、ですからこの知恵、ここで聖書で言われる知恵ということ、特に旧約聖書で言われるこの知恵ということは、 御言葉を土台に考えていくこと。ただ御言葉を受けてそれだけじゃなくて、御言葉を土台に一体神様はこれどう何をおっしゃってるんだろう、一体どういうふうに生きることを求めていらっしゃるんだろう、その理論や適応を瞑想し、その御言葉を瞑想して祈り考えていくこと、これが結局知恵につながることだと思う。知恵の本性だと思います。考えていくこと、まあ、例えば信仰によって、まあ、いろんなことを聖書の教えを、まあ、理論化したり組織化したりしてもします。聖書はこういうことを繰り返し言ってる、だからこれは確かにこういう意味だ。そして原則を抽出したりします。要はこういうところが大事なところである、そしてそれはこういう適応につながる。御言葉を瞑想していくと、私たちはそういうことを考えるようになります。ですから御言葉の瞑想、適応、祈り、そしてそれをそれによって考えていくということ、これが知恵なのではないかと、知恵と言われているものではないかと思います。主を恐れることを実際に生きていくために、さまざまに考える営み、これが知恵ではないか。ですから御言葉に基づいて私たちが資産を持っていても、御言葉に基づいて思慮深く考えていく、瞑想し、その御言葉の瞑想に基づいてさまざまに適応していく、用いていく、それは益となると言われているということで、11節では。また11節を見てみましょう。知恵の陰にいるのは金銭の陰にいるようだ。知識の益は知恵がその持ち主を生かすことにある。ここでは知恵が力となるということが言われています。まず初めの一つの、ついで言われていることは守る力です。知恵の陰にいるのは金銭の陰にいるようだ。何かの陰にいるというのは、そこに隠れるということですね。危険をそこに避けるということです。また人敵に見つかるのを避けるということです。ですから金銭の陰にいるということは、金銭によってさまざまな危険やその敵を避ける、守る力ということですね。金銭は確かに守る力があります。何かが必要だけれどもないときにお金で解決できます。誰かに訴えられてお金で解決できます。お金で解決できる事柄がありますよね。全部お金で解決できなくても、お金では、まあそのようにですね、知恵の陰にいるのはそのようである。つまり知恵というのは私たちを守る力になる。御言葉に基づいて神様を恐れつつ、それについて深く瞑想すること、そして適応を祈ることは、私たちをさまざまな危険や罪から守る力になり得ます。またこの知恵は生かす力になります。知識の益は知恵がその持ち主を生かすことにある。私たちを生かす、知恵がその持ち主を生かすことになる。御言葉を瞑想し、それを考えることは、私たちを神様を喜ぶようにします。また神様に喜ばれることを求めるようにします。そして私たちを生かす力になります。 ですからここで知恵を求めようというふうに言われている。この一節から見ていくと神様は抜きの人生の楽しみの虚しさが言われて、それでは神様を覚えて生きる、主に信頼して歩むということがどのような歩みであるか、それは地道に一歩一歩歩んでいくことであるということが言われていました。そしてこのように御言葉の原則を考えていく、そして適用していくということは、それは私たちに益を与え、守る力となり、また喜びを与えて生かす力となるということが言われています。ですから私たちもまた知恵を求め続ける必要があります。御言葉を土台に、主を恐れて、その御言葉を自分に適用するように祈りつつ求めていく。そうするときに私たちは神様に信頼して地道に歩むという歩み方を見出します。公正と憐れみを持って歩む、主に信頼して忍耐を持って歩む、主に信頼して焦らずに歩む、主に信頼して今の現実に取り組んで歩む。そしてそのような適応をますます追い求めるように、知恵を求めるように私たちは語られています。人生には山あり谷あり、いい時も悪い時もありますけれども、しかしその時その時に神様は私たちに必要な力を与えてくださり、助けを与えてくださる。ですからそれぞれの時に神様をしもべとして、神様前でへりくだりつつも、しかし神様を信頼して成し遂げさせてくださると信じて歩むように、そしてそのように御言葉に基づく知恵を追い求めて、それを適用しつつ歩むように今日御言葉から私たちは語られました。それでは詩編の37編の絵を賛美しましょう。今日の御言葉とつながってくる中心だと思いますけれども、主により頼みて善に励み、誠を糧とし世に住むべし。それじゃあ37編の A を賛美しましょう。ふんふんふんふんふんふんふんふんふん。悪をな